お待たせしました。マジカル3011回目のお客様です。まあご無沙汰でございます、テオヤンセン沖縄展覧会実行委員会委員長、そしてカフェプラヌラオーナーでもいらっしゃいます乾一華さん、どうもお久しぶりです。
お願いします。お久しぶりです。
本当にご無沙汰です、
はい、ご無沙汰しております。
なんか元気してらっしゃるのかな。お店の前、はい、あのカフェの前を通るときに、ね、こう気にしながら歩いてはしていたんですけど、
はい、
もうびっくりしたのが今回のね、はい、今日のマジカルのね、はい、あの出演のその、まあ、告知でいらしてるんですけど、はい、テオヤンセン、
そうですね、
あのテオヤンセンさん、
あのテオヤンセンさんが沖縄に、
沖縄で展覧会、
はい、
その実行委員長、
あ、そうです。
もう近いさ、何それどうよみたいな。前もねとても素敵なね、はい、あの、まあ、イベントというかいろんなものを紹介してくださるし、あのカフェのオーナーでいらっしゃるけども、はい、そうじゃないところでもすごくね、あのいろんなものを沖縄にね運んできてくださってる近江さんなんですけど、はい、テオヤンセンさんってさ、今聞いてらっしゃるリスナーの皆さんね、なんか海沿いで、
はい、
木でできた、これは木、
あ、それはね、プラスチックチューブですね。
プラスチックチューブっていうものを素材に、はい、風力、風 で、
そうです、風力で、
もうまるで怪獣が動いてるようにっていうか、
はい、生き物のようにな
ものを作ってらっしゃる方ですよね、はい、
アーティストです。
あと、私テレビで見ましたよ。
そうですね、テレビ CM と、うん、あとたけしさんがテレビの特集でされてたりするので、
それ見てたかもしれない。
それでご覧になってる方も多いかと思います。
あのテオヤンセンさんが沖縄にいらっしゃるということで、はいはい、それももうこのもうすぐなんですが、10月の、
はい、3日からですね、3日から
11月の11
日まで
ですね、はい、あの沖縄県立博物館美術館でですね、
はい、
テオヤンセン展が行われるということで、はい、ということはあの子たち、あの子たちとか あれらも来るんですか、はい、
あれらも来ます。あれらも13体ほど来ます。
13体、
はい、
もうね、見たことないって方に今ラジオで、ね、紹介するのすごく私難しいんだし、難しいけど、とにかく大きい。
そうですね、一番最大の作品が12メーターの作品が2体来ますので、
12メートルってでかいでしょ。
そうですね、ちょっと恐竜みたいですね。子供なんかが見たら恐竜かなって思うんじゃないかと。
いやー、それで一切その機械とかモーター使わず
に、ね、風力だけでね、これが砂浜を動くアート作品になっているので、
です。まあ、その本体自体が大きいから、はい、やっぱり大きい場所でのね、あの、はい、まあ、パフォーマンス、本当パフォーマンスですもん ね、はい、ね、動いてますもんね、考えられないくらい、
はい、
さっき番組が始まる前にね、近江さんもおっしゃってたけれども、風風力だから、
はい、
一定のね、テンポ感とかではなく、はい、ちょっと緩やかになったり、ね、走ってみたり止まったり、
もう考えてるように見えたり急いでるように見えたりするんですね。それがやっぱり生き物みたいで愛おしくもなるし、ちょっと怖いぐらいですね。オランダに去年見に行ったんですけど、
実際行かれたの、
はい、行ったんですけど泣いてる子供もいました、怖くて。
で、本当に威圧されてしまうっていうね、
威圧、ガシャガシャガシャって迫ってくるので、
こう近江さんとね、
はい、
テオヤンセンさんのこの出会いっていうか、
はい、
何があってこういうことになったの？
これは十数年前に、はい、テレビでこのコマーシャルを見て、コマーシャルでテオヤンセンの作品が使われていたんですね。その時に衝撃的で、
うん、
これが風で動いているっていうのはどういうことだと思って、頭からしばらく離れず、うん、でずっとこのネットで調べたり、テオヤンセンのこの書物が出てないか調べたり、いろいろしてたんですけど、その後日本で4度ほど展覧会の機会があったんですけど、
ああ、そうなんですか、
はい、大分とか長崎とか、うん、東京の科学未来館さんとか、うん、こう いけなくて悔しいなって何年も思っていて、うん、で2年前に東京の二子玉川さん、二子玉川の蔦屋家電さんのオープニングの時に、はい、テオ・ヤンセンの作品が何体か来るっていうことで、うん、もうこれはいかねばと思ったんですけどお店がちょうどゴールデンウィークの繁忙期で、もうこれは休めず、うん、もう夜寝れないぐらい悔しくなってきてで夜中のラブレターみたいな形で、うん、サイトにコンタクトフォームっていうのがあったので、うん、はい、何も考えず日本語でメールしてしまったんですね、うん、もう沖縄で見たいと、うん、で自分が住んでる沖縄は
ストレートですね、
はい、ストレートにこんな綺麗なところでって言って嫌がらせみたいに画像をいっぱい送りつけて沖縄 の海の画像とかいろいろ送りつけて
一方的に、ね、
一方的にこんな綺麗なところに私は住んでるんですけど、うん、ここの浜辺で走ってるのが見たい、うん、で連絡したらエージェントの方が、はい、たまたま日本人で、
またそれもご縁ですね、
はい、そうなんですよ、
読めたんだ、
はい、何も考えず日本語でメールしてしまったんですけど、うん、エージェントの方が日本人で返信くださって、うん、でその後本当に丁寧に返信くださって、ちょっと個人で呼ばれたというか個人で連絡もらったのは世界で初めてですって言われて、
おー、はい、すごい、
なんだけど
世界初なんだ、
はい、世界初なんですけど、
このさすごい、
いえいえ、そこまで熱意があるならちょっと検討しましょう、そちらも詳しい方に相談してくださいということで、うん、私もこの美術展に詳しい知人でありますとか、あと当時の美術館の副館長さんに相談したりとかして、はい、でいろいろ相談申し上げて招聘させていただけることになったっていう感じです。
今
それが2年前です。
さらっとおっしゃるけど、はいはい、すごいことですよ。
いや、ありがとうございます。
ある意味一、はいはい、南の島のね、はい、素敵な女の人が何気にこう気になって気になって、はい、もう脇目も振らず、はい、その人のファンになって、日本語でそれも
そうです、
でコンタクトを取ったらたまたま向こうにいらっしゃる方が日本人で、はいはい、
日本人エージェントが日本人だったので、
いやー、なんて何かが敷かれたようなね、レールが敷かれたようですね、はい、それで沖縄の展覧会への実現にこぎつけたわけですね。
はい、はい、そうですね、
大変だったでしょう。でもそうは言ってもね、
個人招聘がやはりこの初めてで大きな規模の展覧会ですので、本当にいろんな方に助けていただいて、この私はきっかけだっただけで、この手を呼びたいというきっかけだっただけで、この招聘できたのはなんかこのいろいろ協賛してくださったスポンサーの方とか、お手伝いいただいた方、あとはこの紹介いただいた方、いろいろ放送とか、あと宣伝していただいた報道関係マスコミ関係の方のおかげで、ようやく迎えられた感じですね。
いやいやいやいや、これはね、はい、なんか、まあ、いろんなことが、まあ人それぞれなんですけど、はい、すごくドリームカムズトゥルーみたいにね、はい、それぞれの夢を追いかけてた人たちがすごくこう、はい、現実具現化していくっていう風な流れをとても最近感じるんですけど、はい、まあ例えば今日のゲストのね、乾千佳代さんもそうですけれども、持ってらっしゃる熱意というか、持ってるこうエネルギーがやっぱり何かを動かしてるなっていうのをとても感じるんだけれども、はい、だけどそれははい、このテオ・ヤンセンさんの作品のあまりの素晴らしさにね、
そうですね、やっぱりヤンセンのこの、うん、名前はわからないけどこの作品は見たかった、こんなすごいのがやはり沖縄に来るなら手伝いたいって思ってくださる皆さんが多くて、であとこの沖縄に必ず呼べると信じて手伝ってくれてる方がたくさんいらっしゃって、本当にありがたいですね。
いやー、驚き桃の木っていうか、
は
い、
驚き桃の木です。
本当に実現したんですね。いらっしゃるもんね。いやー、博物館の方たちもすごくあるんじゃないかしら、はい、興味を持ってというか楽しみに待ってらっしゃる方多いんじゃないですか。
は
い
は
い、
博物館のスタッフの美術館の方たちも、ね、博物館美術館のスタッフの方も楽しみにしてくださってるんで、もちろんお客様もそうなんです
けど、いやこれはね、だってもう二度と見れないかもしれない、
沖縄で
もう沖縄でというか、はい、そう沖縄にも生きてらっしゃるここにいる人たちが、はい、もしかしたらその人たちのそれぞれの人生で、はい、このテオ・ヤンセンさんという方とその作品にね、
はい、
本当にもう出会えないかもしれない、
ね、今回がご縁になったら嬉しいです ね、
はい、それがこのなんていうのこの沖縄の場所でここにわざわざ持ってきてくださる、はい、来るということでね、はい、これ逃す手はないんじゃない、
はい、ご本人もね
いらっしゃる
いらっしゃるので、3日から7日まで美術館の方にはいらっしゃいますので、はい、
うわ
本人からのこのあのリアニメーションといって、はい、動かすパフォーマンスのことをリアニメーションと呼ぶんですが
リアニメーションね、
はい、リアニメーションのパフォーマンスの説明も本人がご本人がして隣で通訳の方が皆さんに説明するという形になりますので、ぜひいらしてください。
ご本人さんが、はい、あの来沖なさるのが、はい、10月の3
日から7日までいらっしゃいます。ね、
はい。いや必ず伺います。
はい、ぜひ。
まあ、
講演会もありますので。
あ、そうなんです。
はい、講演会の方は10月の6日18時から。
場所は
美術館の講堂の方で、あのどなたでも、あの案件お持ちであればどなたでもご覧いただけるようになってはいるんですが、ちょっとあの整理券を配らせていただきますので、その配布方法等がウェブサイトの方に詳しく載ってますので。
わ、はい、かりました、はい、これはね、まあ、何ってこの南の島の小さな沖縄にですよ、はい、あんな大きいものが来るっていうだけでも驚きなのに、はいはい、あのね、素朴な疑問なんですけど、はい、っていうか質問ね、こんな大きいのどうやって運んでくるの？
これが組み立てる前は
パーツ、
はい、パーツ別にバラバラにして船で運ばれてくるんですが、先日まで三重県の方で、
はい、
18日まで三重の方で展覧会をされてたんですが、三重から、はい、
バラして、台風とかあるとでも、
そうなんですよ、ドキドキしたんですけど、無事昨日全ての作品が搬入されましたので、もう神様ありがとうという感じです。
もうこういう時本当にイベントとして、はい、本当にさお祈りですよね、
はい、あの台風が来ませんようにとお店の日の館にお願いして、
お店と日の館に、
はいはい、
日の館さん、昨日何これ、そうそう、ね、みたいな、
なんかあれみたいな、関係ないじゃないって思ってたかもしれないんですけど、とりあえずもう台風に当たると4日ぐらいずれてしまうので、
いろんなことがスケジュールが変わってしまうので、ね、はい、流れのままにではあるけど、いやこのね、
はい、
このテオ・ヤンセンさんなんですけれども、現代のレオナルド・ダ・ヴィンチと言われてるわけですね。
はい、そうですね。
アーティストテオ・ヤンセンが創造する進化人工生命体、ストランド・ビースト。
はい、
あ、ストランド・ビーストね。
はい、
おー、
あいつらのことをストランド・ビースト。
ストランド・ビーストって、はい、ストランド・ビーストだもんね。単なる美術展ではなく、今回もですね、生命論やものづくりなどの科学的な視点や、自然との調和や造形美などの芸術的観点からもご覧にいただきましたということですね。はい、いやー、
見る、はい、見るだけのアート作品ではなくて、
はい、
もともとテオが物理学者ですので、
あ、
はい。
そうか。
この動く機構をテオがこの、編み出して、それを実際に、動く大型の作品が動くようになるまでの経緯とかも展覧会で見ていただけるように、
うん、はい、なんかすごい人、この方はオランダの方？
オランダの方です。
オランダの方でね、はい、日本にはいらしたことあるけど沖縄は初めてですよね。で、
今回嬉しいことに、あの沖縄の写真集をオランダにお持ちしてお見せしたら、はい、こんな綺麗なところに呼んでくれてありがとうって言ってもらって、
うん、
で奥様も
一緒に
ご一緒に、奥様は日本来たことないんですけど、うん、沖縄だったら行きたいということで初めてご同行されるので嬉しいなと思って。
お二人で、
はい、お二人で、
なかなかそのテオさんにね、
はい、
直接会ったことは日本広しといえども世界広しといえども、はい、そのたくさんいらっしゃらないかと思う中にですね、
はい、
あの近橋さんはこう入ってらっしゃるということで、まあ、人物像じゃないですけど、はい、テオさんってどんな方でした？
とってもね、世界的にこの有名なアーティストってイメージとして気難しいとか、
うん、はい、
なんかイメージがあったんですけど、そうではなくてとっても優しい温かい方で、紳士でした。 身長も高くてハンサムで、もう70歳超えてらっしゃるんですけど、
うわ、ジェントルマンだったわ
けね。ジェントルマンです。この背筋もシャキンとして、
いや素敵な人なんだ。
とっても優しい、レディーファーストで、必ず私ですらこう必ず先にこうどうぞみたいな感じで、ジェントルマンでした。
今聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、はい、男性陣聞いてますか聞いてますか聞いてね。
ヨーロッパの方はね、このレディーファーストが、
ね、当たり前にやりますからね、はい、いや、まあ、
ですので、この子供たちがテオにオランダの海岸でリアニメーション中に話しかけても、もう一つずつ丁寧に説明してお話しされていたので、子供が大好きなようなので。
素敵だね、はい、そんな人がいるんだね。そうなんですよ、地球上には、はい、
サイン会とかもありますので、
うん、まあ、その時に、ね、
はい、その時に
で、まあ、本当にオランダまで行かれて、はい、で向こうでこのテオの作品を、
はい、
時間に見てね、
はい、
どんな感想でした？
思ったよりこの音もすごくて、動くときにガシャガシャガシャガシャって言うんですよ。
ガシャガシャガシャ、はい、もうロボットや。
ロボット、本当にガシャガシャガシャガシャって言って、こう思ったより速いスピードで動くので、
うん、
それにまずびっくりしました。
早く
ガシャガシャガシャガシャガシャガシャっと動いてくるので、
たくさん、じゃあ、はい、なんて言うんでしょう、この、関節があるわけですね。
そうですね、はい、
関節のお化けみたいだもんね。
そうなんですよ。
でもね、中にはね、本当に何だっけ、青虫みたいな形のね。
そうですね、はい、青虫のような動きをする新作も今回初めて来ますので。
で、なんか天使の羽のような羽を背負ったものもいるし、
いろんな種類の仲間がいるので、
作品としては、まあ、
はい、
どれぐらいのものがあるんですか、彼は。
全体ではどれぐらいかな、ちょっと全体では把握しきれてはないんですが、種類としては30種ぐらいはいるかと思います。
これ一つ作るんでも大変な作業だと思いますけど、はい、すね、スタッフもいらっしゃるの？
スタッフもいらっしゃいます。常にこの作品作りに携わっているのが2名、あとはこの展覧会のたびに、世界中に組み立て専門のスタッフがいますので、集まっていただいて、ね、今回も海外から3名のスタッフがお見えになるので、海外スタッフ3名、日本人スタッフ2名の5名で組み立てをしていただいてます。今もまさに美術館で
やってる最中、
はい、組み立てしていただいてる最中で。
ご覧になりました？
はい、
どう？
すごいですね、皆さん、このメカニックなんですけど、
うん、
この修繕してるというよりは、なんかやっぱり生き物めでるみたいに、皆さんこう
大切に
大切に大切にこうされてました。
いやー、でもね、何よりも私、人間ってすごいなと思うのが、こうやってね、
はい、
出来上がって見せてもらうと、はい、わすごいなで終わるけれども、はい、これを想像して、まだ具現化しない前の想像をして、まあ、学者さんでもいらっしゃるけれども、でそれでこう彼の中にはちゃんとシミュレーションとしてあるわけですね、はい、こういうふうになると、ね、はい、これだけの風が吹いて、でそれをちゃんと形にして、もうね、マジシャンみたい。
そう、手品師みたいですね。私は進化の創造主だなと思っていて、
進化の創造主、
はい、生き物を作りたかったっておっしゃってたんで、
うん、
それを最初コンピューターの中で、物理学者の時に計算上でこの編み出して、それを実際動かすように実験を重ねていって、
うん、
プラスチックチューブでテープでつないだり、でこの足が動く仕組みがホーリーナンバーという、
ホーリーナンバー、
はい、足の仕組みの数字があるんですが、うん、この比率ですね、足の組み合わせの比率をテオが、
はい、編み出して、ね、
はい、それを編み出した数字をもとに、このプラスチックチューブでパーツを作っていって、それが最初は動かなかったんですけど、テープでつなげて動くようになって、それが穂がついて、風を受けて、今度はその風がピストンを通して、クランクを通して足に伝わって動くようになって、そしたら今度その風を胃と呼ばれるペットボトルがつくようになって、ペットボトルにこの穂で受けた風を溜められるようになって、で今度は溜めた空気で動くようになってとか。
いや、
すごいね、この本当に進化なんですね。
すごい、
はい、神経細胞があってこの筋肉足の部分が筋肉、本当に人間の体と生き物の体と一緒で、で手をに聞いて一番面白かったのがこの生き物になぞらえて作ったんですかって聞いたんですね、
はい、
この生き物を目標として、うん、例えばこのこういう空気溜めるところは、まあ、胃を想像してとか、うん、あと恐竜の尻尾みたいな動きをする作品があるんですが、これは恐竜の尻尾を、はい、あの見本に作ったんですかって聞いたら逆だっておっしゃっていて、この生き物を目標にして作ったんではなくて動くように計算で作っていったら生き物に近づいていったっておっしゃってたんで、その話がすごくて、
動くように計算して、
はい、計算していったら生き物 の, 動きあの仕組みと動きと同じになってって言ってたんで、すごい、だから本当に想像主だなと思ってます。
想像主ですね、はいはい、私たち人間が作られる時も想像主のそういうふうに作ったと思った
んですよ。神様がそんな風に作ったのかなって想像してました。計算してこうやったら足が動くんじゃないかなとか。
だから人間の体ってよっぽどなことないから、はい、本当はパーフェクトに作られてるって言われますものね、は
い、そうなんですよ。だから本当にそれを考えたら生き物って普通に自分たち動いてるんですけど、すごいことだなと思って。
だよね、
はい、
まあ、一応 脳から、まあ、電気を走ってる私人間の体ではあるけども、はい、一応機械ではないじゃないですか。
そうなんですよ。
肉があって骨があっ て,、はい、があって血が流れていて、でもその数式にすると一緒なんだね、
はい、一緒なんだなと思って、
はあ、
それが一番面白かったです。この生き物に近づいたんだよっておっしゃっていて、
まあなんかその立ち位置っていうか視点を変えると、はいはい、本当に先だったのが後だし、後だと思ったら先だったりとか、うん、後はつながる、
はい、つながってる感じが、いろんな人にあのお店に来るお客さんに展覧会の話をしてると、うん、建築家の人は建築家目線で見るんですね、
うん、
この恐竜の尻尾みたいなこのカーブのところが橋のこの橋脚部分の仕組みと一緒っておっしゃるんですね。なのでそれもあの橋に多分似せて作ったんではなくて、強度を作ろうと思ったらこの橋の仕組みと同じになっちゃったと思うんですね。なのでこの建築家の人からしたらこのそういう動く大きなものが動く仕組みとか、折れないように先までなるこの中の仕組みが橋の構造と同じとおっしゃってて、それも面白いなと思って、なのでいろんな人の見方で作品がすごい全然変わってくるので、
アートとしても見れるし、
この
子供に言わせば動物園の部署だし、
動物のこの、はい、生き物のしての生き物としての視点で見ても面白いし、建築物の視点で見ても面白いらしいんですね、あの構造が。私は建築のことは全然わからないんですけど、
私もわかりました。この ね、チラシを見たらね、はい、この写真見てると、
はいはい、
そりゃあね、はい、建築家にとってはもう本当目から鱗の、
そうなんですって、いろいろおっしゃってました、
ね、は
い、あとはこのエネルギー、新しいエネルギーになりうるっていう、この風力で、
ね、
はい、ずっと動いてるっていうのは、風力で動いてるってことはこのある方がおっしゃってたんですけど、もしかしたらあの水流でも動くんじゃないか、なので海の中に沈めて、うん、これをずっと何十匹も動かしてエネルギーを埋めるんじゃないかとか、いろんなこと言う人がいて面白いなと思って、
すごいところの突破口になりましたね、テウヤン先生のこの想像したものがね、はい、いや
なので、はい、本人はこの仕組みを全世界に公開していて、うん、誰でも作れるようになってるんですね、これが。
この方なんかやっぱちょっと違うね、
はいはい、でそれを誰かに新しい進化をしてもらって、進化を自分が亡くなった後も受け継ぎたいとおっしゃってるので、うん、で誰かが新しい形に進化してほしいっておっしゃってました、
うん、受け継いでほしい
わけですよね、はい、受け継いで続けてほしいっておっしゃってた
ので、いやこの人ちょっと本物かもちょっと上から目線の本物かも、
田村さんとお話ししてほしいです。それを聞きたいですよ、ここからどんなお話されるのか。
本当に本物かも、
はい、
神の域というか、はい、人知を超えたことって言ったらもう神の域って言った方が分かりやすいから、はい、そういうふうに表現しますけど、はい、まあ、もう DNA のなせる技っていうか、はい、その人の中にある記憶、
はい、
この何を持って先、何を持って後、はい、どれを進化、どれが、原始なのか分からないけれども、まあ 私たちの記憶にはない、
はい、
その、まあ、過去のね、過去の未来性っていうか、はい、どんなものがあって宇宙都市があったとかすごかったと、
はい、
縄文時代って何万年っていう文明があって、はい、そんな、はい、そんなね野蛮な原始的なものではないと、
はい、
でそうなんだって、でその時にはもう本当にこう飛行機みたいなのも飛んでたとかね、うんうん、で、あ、なんかそこの記憶みたいのまで、うん、今のテオさんがやってらっしゃることをこう、はい、こう探っていくと、はい、つながっていくんじゃないかと思ったり、
そうですね、はい、
でそうやってあの過去の記憶、まあ、未来の記憶が分かんないけど、はい、それを持っている人たちがこの世の中にはいるということで、
テオが持ってるのかもしれないですね、このずっと自分の進化してきた記憶が、
記憶がね、
テオの中にあって、それをたどってるっていう可能性もありますね。
ありますね、
はい、それは面白い。
見せてもらうこっち側、はい、観客としてもそれを見ることによって、はい、寝ていた自分の中の記憶、
はい、
新しいまた発明でもいいし ね、夢でもいいしね、
読み出されれば面白いですね。
あのとてもとてもどんなものよりも前向きで、どんなものよりもどんなことよりも夢があって、とても平和的 で、
はい、
で本来のあの神的な進化っていうか、愛愛でもって、はい、で伝えるっていうことをなんかこの方やってらっしゃるような気がしますね。その科学とかね、はい、そういう造形美の中 で、はい、ではあるけれども、ね、
なんかそういうくくりがないので、
ないね、素晴らしいですね、
はい、素晴らしいです。
いや、この人が来るんだ沖縄に。
そうなんです。
まあどうしましょうよう頑張りました塚井さん、は
い、頑張った
本当その細腕で、
はい、
とってもなんかね楽しそう。
楽しいです。ご本人とお話ししてても、自分も英語は話せないんですが、
うん、
とってもとても分かりやすくゆっくり説明してくださるので、単語単語で、
いい人だ、
本当にいい人なんだなと思いました。
本物やね。
はい、本物です。
あ、すごいね。なんか沖縄とご縁があってね、はい、いらっしゃるのかもしれないし、まあ、それをつないでくださったあなたはすごいと思うわ。
いえいえこれはね子供に見てほしいんです。やっぱり
あ、もう
子供に見て、あの何でもいいんでびっくりしてほしいんです。もうびっくりしたことって子供の頃って記憶にないですか？なんかこの
ずっと残ってますよ。
ずっと残ってるんで、
ずっと残ってます。この
記憶は。子供ってびっくりしたこととか気持ち悪いこととか怖いことの方が意外と記憶に残ってたりするので、私は結構子供の時にびっくりしたことの方が残ってるタイプなので、びっくりしてほしくて、
この大きさもそうだけど、はい、
この大きいものが機械を使わず動いてるっていうことに、
っていうね、はい、いやー、これは驚きももの木だわ。次のコーナー行く前に、はい、ここで一曲、曲のプレゼントです。というのはどんなに大きなものもどんなに小さなものでも、どちらにしてもとにかくあの進路の伴うものなんですけれども、はい、あのこんな大きなお仕事、この細腕細腕っていうかあの近谷さん大変だったでしょって言ったら、まあそう簡単には何でもね、はい、あのまあ、みんなどこかね頑張らなきゃいけない、はい、そのタイミングがあってね、はい、それを超えられたということなんですが、たくさんの方たちが応援してくださったということでね、
はい、もうどこに頭を向けていいかわからないぐらい、もう本当にいろんな方に助けていただいて、もうこのタイミングでもうダメかと思った時にこの手を差し伸べてくださる方がいたり、助けてくださる方がいらっしゃって、もう神様にもう
沖縄
の、はい、子供たちに見せなさいということで、
大丈夫だよ、
大丈夫だよっていうことで言ってもらってるのかなと信じて、
だってねそのような意味で、はい、やっぱりあの仕事ですからね、大きなお金も動くし、はい、まあ近江さん本当にあれじゃない、なんかなんとかあの
こう頭がはげるみたいなことはなかったかしらね、はい、
なかったです。
いやでもね、はい、そういう流れを見て実際もう本当に10月の3日から11月11日も本当にテオさんいらして、はい、実現の運びとなりました、
はい、
ということはやっぱこれがいいもので、
はい、
どうしても沖縄にっていうことの何かの縁があって、
はい、
であなたがそうやってね、はい、自分の儲けにもならないのにビジネスにもならないのに、はい、こんなに動かされる理由っていうのがやっぱりそこの持つ彼の持つエネルギーだったりとか、はい、それを沖縄のこの地でね、
はい、
まあ、上陸してもらうことによってきっと何かが変わるんでしょうね、
はい、変わると嬉しいですね。
そのね橋渡しをね、はい、近江さんがやってくださってるんだなと思って、もうね聞いてらっしゃるリスナーの皆さん本当にねちょっとびっくりするようなねこれねイベントなので、
はい、
もうもしかしたら死ぬまでにもう二度と見れないようなその展覧会になりますので、もう一人でも多くの方たち、
はい、
まず一回行って、次はお友達連れてって、次はまたそのお友達ってネズミ公式に膨らまして
ぜひ皆さんで、
うん、そうすることによってこれを見た人たち子どもたちは大人も含めてですけどきっと何かのきっかけになると思います、はい、自分の夢をこう現実にするなんかエネルギーみたいなものをいただけるかと思うぐらいのすごいプロジェクトですよ。
ありがとうございます。
これをね本当にさ海南にあるね、
はい、
カフェの、ね、女性を女が一人で動いてみんなを動かしてですね実現の運びとなりましたっていうこと、これもう涙なくして聞けないなと思うんだけれどもでも本当に素晴らしいなんていうんだろうな、こういう方たちに会えるっていう、沖縄で会えるなんて、ね、見れるなんて、
沖縄がやっぱり風の島なので沖縄に風に名前がいっぱいついてることを知ったんですね。ヤナカジとかペーヌカジとかネヌカジ、根っこの風って書いてネノカジ、やっぱり沖縄は風の島なので、はい、このビーストと相性がいいっていうのと
ビースト君たちと、
そうです、ビースト君たちにも沖縄の風を食べてやっぱり砂浜歩いてほしいなっていう感じがもうどうしても頭から離れなくて
イメージ湧くね、
はい、で展覧会のこの中でも会場の中でも一番大きなユメラスという12メーターの作品が、
ユメラス君、
はい、ユメラス君が歩くところをご覧いただくんですけれども、それの後ろにこのプロジェクターで沖縄の風景を投影して、
ほう、
この館内でもビーチで歩いてるような感じを、はい、見ていただけるように演出も考えてます。
素敵素敵
です
。
ぜひ
待ちカンティーしてます。
待ちカンティーです、
はい、待ってますよ。
ありがとうございます。
待ってます。このねテオヤンセンテンなんですけれども、はい、10月3日から11月11日までですね、はい、場所が沖縄県立、博物館美術館の中の、
はい、企画室1、2という
1
階の大きなところをお借りしてさせていただいてます。
そして田代さん の,、はい、実際来沖が
3日から7日まで
7日まで、はい、そして講演会もあるということで、
講演会が10月の6日の18時から美術館の講堂であるの で、
はい、
整理券を配る方式になると思いますの で、
そうですか、
はい、ウェブサイトをご覧ください、
うん、それもね、で前売りがですね大人前売り1000円、そして当日1200円、高校生大学生が前売りが700円の当日800円、小学生が前売り500円、当日600円ということになります。まあ、お問い合わせ、まあ、この電話番号もねお教えしましょうか、はい、098-943-4343 098-943-4343、 でもう一つ、090-3700-7759 090-3700-7759、 あと公式ウェブサイトもありますということでね、まあこんなにね、
はい、
リーズナブルで、それでこんなにインターナショナルな国際的な規模のそのプロジェクトっていうか、はい、そこをね見ることができるっていうか、これうちなんちゅうでも本当に今沖縄県民何人いますか？130万、まあ一人来れない人も129万ぐらいの人がね、
はい、
足を運んでいただいて、もう絶対行けば喜ばれますね。
面白いと思います。
面白いですよ、はい、それこそちっちゃいお子様から ね、 ね大人に至るまでね、
は
い、
この単なる美術展というよりは、はい、やっぱりこの動いてるところを見たり、あと実際あの来ていただいた方に動かせる作品も2体来るんですね。
やりたい、私、はい、私がやりたい。
あの三重では大行列でした。
うわー、すごい。
お散歩みたいにこう引っ張ったらビーストがついてくるんですね。
いや、欲しい、新しいペットだ。
お家にね、砂浜散歩させたいですよね。
もうなんかさ、イメージが湧かないので、はい、とにかくどうなるんだろうと思って、
はい、ぜひ見に来ていただいて、
とても楽しみにしております。テオヤンセン展ですね、10月3日から11月11日、沖縄県立博物館美術館においてですね、あの時間帯はですね、博物館が空いてる間ですよね。
はい、そうですね、9時から18時までです。
9時から6時までということで、はい、あの金土は8時まで見れますよ、はい、ということなんですが、あの入場料もすごくリーズナブルですし ね、
う
すね、
はい、この来ていただきやすい値段にしてます。
もう本当にあの近江さん頑張りましたのでね、誰かこうやってあの橋渡しをする、そう働く人がいないとこういうイベントは絶対実現しないので、これはもう乾近江さんに感謝なんですけど、でも近江さんをこうやって突き動かすだけのこのなんて言うんでしょうね、作品、はい、パフォーマンスを見せてくれたこの、はい、やっぱテオさん、ね、すごいんでしょうね。
はい、あのご本人に会っていただいたらすごい魅力的な方なので、
いや素敵かも。
私はもう本当に田村さんとテオが話しているところをもうぜひ聞きたいです。どんなお話されるのか。
いや、もう私たち宇宙人だから、
宇宙人と宇宙人でお話ししていただけたら面白い。
こうやって目を見てるだけでさ、こうやって何かこう、いやでもそう思いたくなるぐらいの創造性に富んだ方ですよ ね、
は
ね、
はい、どんなお話が出てくるか
楽しみですよね、はい。でまあ、そういう方に触れることができるこの沖縄の環境、本当にありがたいと思います。よく頑張りましたね。
ありがとうございます。
私たちも感謝です。はい、もう本当にリスナーの皆さんみんなで応援しましょう。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、もうあっという間に時間が来てしまいました。近江さん、人生まだ旅の途中ですよ。
そうですね、
本当に頑張ったと、はい、まだ旅でしたけど、今後の旅の行方は。
今後の旅の行方ですね、あのまずは展覧会をあの怪我なく無事にお客様をお迎えして終わって、その後は私はあのお店の方が今ちょっとお休みしたりとか、ちょっと不定休になってしまっているので
できなかった、
はい、お店の方にちょっとまた戻りまして、いつものようにお客さんをお迎えしてロールケーキを焼きたいと思います。
なんかもう切実な声でございます。はい、もう本当にね、あの、まあ、お仲間もいて、はい、実行委員会の方たち、はい、あのスタッフの方たち本当によく頑張りましたね。
そうですね、本当に
あの大成功すると思いますよ。
実行委員会とスタッフ手伝ってくれてる皆さんは、うん、もうこれが成功すると信じて手伝っていただいてて、うん、もう感謝しかないです。
うん、もう絶対そのエネルギーがね、はい、その具現化してですね、あの素晴らしいあの展覧会になると思います。みんなで応援しますね。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
は
い、
今日はありがとうございました。
今日のお客様、テオヤンセン沖縄展覧会実行委員会委員長、そして海南にありますカフェプラヌラオーナーでいらっしゃいます乾近江さんでした。もう本当にも
ありがとう、
お疲れ様でした。まだだよね、これから本番を向けて。
はい、これからです。
頑張ってください。はい、マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。